内田あゆみのお仕事部屋。皆さんこんばんは。11月9日火曜日、時刻は25時30分を回りました。どんな夜をお過ごしでしょうか。内田あゆみのお仕事部屋、略してうちおし、パーソナリティのうっちーこと内田あゆみです。今夜もお部屋に遊びに来てくださりありがとうございます。この番組はタイトル通り、好きなこと、推しにキラッキラのスポットライトを当てたお仕事バラエティラジオ番組です。自称多趣味でミーハー体質な私内田が、毎週さまざまなテーマのお仕事を熱量高めに発信していきつつ、リスナーの皆さん、通称ウチナーの皆さんからも、日常の些細なお気に入りからディープな趣味まで、ジャンル問わずさまざまなお仕事も大募集しています。そんな中でお互い素敵な偶然の出会いが生まれたら嬉しいなと思っております。今夜も30分このお部屋でくつろぎながらまったりお付き合いください。ということで、突然ですがウチナーの皆さん、朝って得意でしょうか。私はかなり苦手でして、完全な夜型人間なんですね。ちなみにお久しぶりです、プロデューサーのノビーさんはいかがでしょうか。
僕本当に朝苦手なんですよ。
でもこう朝早起きなイメージがあるんですけれども。
そう、朝配信をやっているので、皆さん僕のことは朝起きがすごく得意な、
思ってます。
素晴らしい社会人だと思われてるんですけど、
はい、
そもそも朝早く起きる習慣をつけたいがために始めたのが、あの朝配信なんです。
なるほど。
そうなんです。
なるほど、苦手なことをこう逆手に取ってみたいな。
そうで、結構だから会社9時に始まるじゃないですか。僕、初めて当時行ってた会社は9時半始業だったんですけど、起きるのが8時15分とか、で子供保育園も送って行って会社までダッシュみたいなんで、
スーパーパパですね。
そう、9時27分に席に滑り込むみたいな。
おー、滑り込みセーフ。
そんな感じだったんですけど、これを変えたいと、もっと朝をちゃんと、僕の番組になってますね、これ大丈夫ですか。
いいんです。
そうですね、 僕もちゃんと朝起きてみんなと同じように素晴らしい社会生活を送りたいと思って始めたのが、あの朝配信なんです。
なるほど、はい、これは皆さん参考になったと、参考になりましたよね、宮田さん
多分。
みやたんさんはどうですか、はい、朝。
私めっちゃ夜型だったんですけど、最近朝型にちょっと変わりました。
すごい。
逆に夜全然起きれなくなっちゃって。
なるほど。
もう11時くらいになったら寝てます。
健康的ですね。
じゃあもうそろそろお眠ですね。
そうですね、そろそろ寝ないと。
そうですね、
そうですね、もうだいぶ眠い。もうちょっと、そうですね、半分寝てますね。
そうか、
よろしくお願いします。今日も
よろしくお願いします、はい。
そうですね、でもそう、私夜型人間なんですけど、さっきのびーさんおっしゃってましたけど、私も社会人だし、こう平日毎日、会社員として朝から働いてるわけなので、こう夜型なんでって言い訳できるわけもなく、でもなんだろう、うまい解決策も見出せずに、こうなんとか自分を奮い立たせて毎朝起きてるんですよ。でも先日ちょっとやってしまいまして、朝こうふと目を覚ましたら、家を出なくちゃいけない時間の10分前だったんですよ。
そ
う、
大変
だって。10分じゃとてもじゃないけどこう用意できないし、私朝起きてから、40分から本当は1時間ぐらい時間が欲しいんですよ、なのでこれは大変だと思って、でもこう人ってこう本当に本気でこうやばいみたいな時って、こう声も出ないんだなと思って、こうもちろんえってなったんですけど、もう次の瞬間にはこう無言で飛び起きて、もう顔洗って歯磨いて、でコンタクト入れようとしたら、こう買い忘れてたのを思い出して、もう泣く泣く眼鏡 で髪の毛は寝癖がひどすぎて、もうとりあえずこうポニーテールにまとめて、もう着替えてお茶を一杯飲んで出発みたいな。
バタバタだ。
バタバタ でギリギリ間に合ったんですよ。
間に合ったんですか。
多分それはそれでまた可愛いんでしょうね、内田さん
も
ね。
ありがとうございます。でもね、私本当に、朝というか、いつも、一日中そうなんですけど、特にこう朝は俊敏にこう動けないんで、そう、俊敏なイメージないと思うんですけど。
それはないですね。
ないですよね。
確かにない。
そう、俊敏に動けないのに、なんか本当にこう大変な状況になったら、こう無言で俊敏に動けるものなのかと、ちょっと感動すら覚えたんですね。 でもこれまだ終わらないんですよ。あのさっき軽く流れて言ったんですけど、こうコンタクトをこう買い忘れて眼鏡で出勤したんですけど、あの普段眼鏡って家でしかかけないんで、こう外なんて言うんでしょう、外眼鏡みたいな慣れてなくって、もう外でこう走ってたらもう曇りまくって、道中本当曇って前が見えなくて、
マスクするからね。
そうなんですよ。だ結果的にこう眼鏡取って裸眼で最後ダッシュだったんです。
見えたんですか？
あの
ぼんやりと
見えて、でなんとか職場に間に合って、さあ今日も頑張るぞって思ったら、はい、ポニーテールしてた髪の毛がパラパラって落ちてきて、えって思ったらヘアゴムがブチ切れてまして、はい、もう今日本当になんて日だと思って、で結び直そうとしたら、こう予備のヘアゴム持ってなくて、で周りの人も誰も持ってなくて、どうしようかなと思って寝癖直しに髪結んだのに、ちょっとそのままはいただけなくって、あの苦肉の策として、まあ、ランチに行くまでの本当数時間、まあ、午前中だけこっそり輪ゴムで結んでました。
なるほどな。
もう事務所にあったんで。
クリップじゃなくてよかったですね。
あ、そうですね、
ポジティブにいきましょう。
ポジティブということで、いや本当にね、寝坊から始まって、こうなんだろう、物の管理もそうですし、全部自分のせいなんですけど、本当にこう踏んだり蹴ったりな一日で、自己管理は怠っちゃダメだなと痛感しました。そんな、ね、11月に突入してますが、うちのあの皆さんはいかがお過ごしでしょうか。ということで、はい、今夜もですね、このお部屋のポストにお便りが届いておりますので、声でお返事していきたいと思います。リスナーの皆さん、通称ウチナーの皆さん、本当にありがとうございます。ではでは、早速お部屋のソファーでまったりしながらご紹介していきましょう。ウチナーネーム村田雄介さん、ありがとうございます。こちらツイッターにてハッシュタグウチヨシで、感想をツイートいただきました。高校時代のテスト中にお腹が鳴った時を思い出しました。静寂に鳴り響くグーキュルキュル、高校時代の僕は丸坊主だったので、まるでゆでだこさんみたいに、お腹が鳴らないために休み時間丸1朝の会の前、丸22時間目の後におにぎりを2つ食べてたなということで、村田さんありがとうございます。そう、あの以前あのオープニングトークで、私が高校時代授業中とかテスト中にこうお腹が鳴るのが恥ずかしくて、どうしたらお腹が鳴らないのかを真剣に考えていたっていうお話をしていたんですが、めちゃくちゃわかりますね。テスト中とかにこう静寂に鳴り響くクーキュルキュルということで、いやでもこれはね、可愛いから大丈夫ですよね。私はギョロギョロってなるから。
そう、音の種類の問題だ
よね。そうなんですよ。そうそこは大事です。ギョロギョロちょっと可愛くないから、ね、ちょっとなったら大変だったんですけど、いやでも
そんなになるんですか。
いやでもこの間ね、収録中になりましたよね。
そうなりました。あれカットされてました。
カットされてた。あまりにもね、あのギョロギョロだったんです。本当にそのおっしゃる通りのギョロギョロすぎて、さすがにこれちょっとやっぱ良くないかなと思って、
ありがとうございます。カットされてました、はい、お腹をねいつも鳴らして、今もお腹空いてるんですけど、
今日もしなったらリバーブかける方向でいきましょうか。
あ、むしろ
そうそうそう
ギョロギョロギョロギョロギョロギョロギョロ、
そういたしましょう。
サンプリングしといていつでも出せるようにし
ておいて。いいですね、ありがとうございます。
効果音にしましょう、
はい、
しましょう。いやでも本当これめっちゃ分かりみが深いんですけど、いやそうだから村田さんはこう朝練とかね頑張ってたから、もうむしろ食べてみたいな、もうなんならタコさんウインナーあげるよみたいな、さっきゆでタコさんみたいになっちゃうって言ってたんで、感じなんですけど、本当に私も何もしてないのに運動部並みに食べていた高校時代でした。でね、この番組であの以前ね、お腹が鳴らない方法として、まあ、お腹が鳴りそうになると心の中で歌うとなりませんよっていう風に、あの内田的アドバイスをさせていただいたんですけど、あのツイッターでたくさん反響いただきまして、ですね、全くもって意味がわからんっていう感想もたくさんありましたし、ありましたし、なんと実際試してみたら本当になりませんでしたっていう感想もいただいたりして。そうなんですよ。いや、いろんな反応があって面白いな、嬉しいなと思ってまして、
人によるんですね、多分です
よね。そうなんですよ、ということで、たくさんのメッセージ、お便り、本当にありがとうございます。こんな感じで皆さんから、私内田へのメッセージや番組の感想、 通のお便り、略してふつおたは今後も番組冒頭でご紹介していきますので、お気軽にお送りください。このふつおたをはじめ、番組内でメッセージを採用させていただいた内縄さんへは番組オリジナルステッカーをプレゼントします。お便りの送り方は番組の最後で。たくさんのメッセージありがとうございます。今週のうちおし、このコーナーは自称多趣味でミーハー体質な私内田が毎回さまざまなジャンルのお仕事をご紹介していくコーナーになっております。偶然の出会いが生まれて内縄さんの推しスイッチが入ったら嬉しいです。今週のうちおし、テーマはドラマソロ活女子のすすめということで、はい、今日はドラマのご紹介、推しになるんですけれども、うん、皆さんというかノビーさん、ミヤタンさん、ご存知でしょうか？タイトル聞いたことありますか？
恥ずかしながら初めて伺いました。
ドラマソロ活女子のすすめ、
ない。知らないです
そっか、じゃあちょっとねご紹介させていただきたいと思います、うん、テレビ東京にて今年2021年4月に放送されていたドラマで、現在は放送終了しておりますが、Amazon プライムビデオなどなど、動画配信サービスで、見ていただくことが可能なドラマ作品です。あらすじとしましては、ダイジェスト出版という、出版会社編集部の、社員早乙女めぐみ、こちらがあの主人公なんですが、江口のり子さんが演じてられます。会社の同僚から飲み会に誘われるものの、毎回誘いを断り足早に退社する。その理由はソロ活、好きな時に好きな場所で一人でしか味わえない贅沢な時間を過ごすため、めぐみは今日も新たなソロ活を探し求めある場所へと向かうのであった。時にはソロ焼肉、時にはソロリムジンパーティー、ソロ水族館、ソロ気球などなど、まだ一度もソロ活をしたことがない方、興味はあるけど勇気が出ない方必見です。これを見ればあなたもソロ活がしたくなる。女性はもちろん男性や老若男女みんなの背中を押す物語です。ということで、ソロ活って聞いてどういうイメージ持たれますか？ちなみに
大賛成です。
あ、
ソロ活、楽しいソロ活の方法もっと知りたいぜです。私、
あ、本当ですか？そんなミヤタンさんにおすすめのドラマです、はい、
ね、か結構ソロ活多分してる方だと思うんですけど、
うんうん、あ、そうなんですか？
一人リムジンパーティーってなんですか？
いや、もう最高でした。近年なんかリムジン女子会みたいな流行ってるじゃないですか。
ありますね。
ね、ノビーさん知ってます？
それが流行ってるのは知ってます、リムジンを、う
ん
う
ん
う
ん、
はい、
なんかドレス屋さん、レンタルドレス屋さんでこうおめかしをして、でリムジンが迎えに来て、それに乗って中でシャンパンとか飲みながらあの東京を一周するみたいなパーティーがあって、
それは楽しいですよ。絶対
楽しいですよね、うん、それをなんと一人でやってるんですよ。
そこが分かんないです。
いや、でも、いや楽しそうだったんですよ。
へ、
いや、これ僕今見せてもらってますけど、ソロラブホテルとか
ありました、ありました、その回もありました。
そうだから、ソロで飯食いに行くとかは、なんとなく共感できるんですよ。
はいはいはいはい、
ゆっくり味わいたいみたいな、
うんうんうん、
でもソロリムジンパーティーって、
うん、
要はその盛り上がるから楽しいっていうことじゃないのかって思うんですけど、どうですかその辺は。
そこがですね、うん、作品にも出てくるんですけど、まあ、リムジンは確かにこう大人数で乗っても楽しいと、ワイワイとみんなで盛り上がって、うん、楽しい時間を過ごせるんですけど、こうリムジンはそもそもこうゆったりと、まあ、座り心地もいいし、うん、音響もすごく設備がいいものらしいんですよ、うんうんうん、なのでこうなんだろう、ゆったりしたソファーに座って、お気に入りの BGM をかけながら、ゆっくりとこう夜景というか景色を見ながら、シャンパンを飲む、そんなね贅沢な時間を一人で味わってもらえて幸せですって運転手さんが言ってたんですよ。
へー、
だからなんかすごい大人な遊びだななんて思ったんですが、
確かに
やってみたいと思いました。2人
ちょっと思ったんですよ。私
ちょっとやってみたいかもと思いました。なんかツーな感じがします。
ね、そうなんですよ。
宮田シャンパン飲めないから、じゃ
あ、じゃあオレンジジュースで、
オレンジジュース
でいいですね
オレンジジュース片手にドレス着て、
あ、いいですね、
乗ってなんかちょっとずんちゃずんちゃってかけながら、
う
ん、いいじゃないですか。
いいですよね。
い
や、なんかそれこそ私リムジン女子会やってみたいんですよ。 普通に。
そうですね、
やってみたいと思ってたんですよ。
リムジン女子会とか楽しいと思うんですよ、
はい、そうやってみたいと思ってて、うん、だけどあの友達に言うと大抵えって言われるんですよ私友達あの賛成してくれる友達が一人もいなくて。
それじゃあ宮さんと行ったらいいじゃないですか。
あ、一緒に行きましょうか。そうしましょう。私一回やろうとして、うん、あの企画したことあってたんですけど、うんうんうん、結局そのドレスが嫌だって話になって、
そうみんなそう言うんですよ。
そこがポイントですのにね。
そうポイントですのに。
それってどっかに行くんですか。それを一周して家に帰ってくる感じですか。
うんうん、一周ですね。なんかあの東京タワーとか、多分あのなんかね1時間コースとか3時間コースとかいろいろあるんですよ。
へえ。
でそれおいくら万円ぐらいするんですか。
あのリムジンの車種にもよるらしいんですよ。
なるほどね。
なのであ
れやハマーとかやったら高いね。
そうですそうです。なので時間と車種とまあ、自分に見合ったものを合わせて組み合わせていくんですけど、うん、いやでも、まあ、宮田さんが一緒に行ってくださるということなのであれなんですけど、いや私本当にだから誰もいないからあの本当あ一人で行くのありだなって本当思ったんですよ、うんうんうんうん、このドラマを見て。
ねねね、
そうなんですよ。
一回ちょっとやってみたいですね。リムジン乗ってみたいさん、でっかい長いやつ、
うん、
でも逆にそのラジオスターオーディション仲間でやってみたらいいんじゃないですか。
あいいですね。
ここに参加してるそう女子好きそうですよ。なんか
確かにラジオとか流しながらいいですね、うん、
ね。
いやそうなんですよ。なので本当にあのノビーさんまさか調べていただいてるとは思わず結構いろんなところに行ってまして
ツイッターでもやってると思ってましたずっと見てました。そういろいろ遊園地とか、
いやもう最高でしたよ。あの自分はジェットコースターが好きなのかどうかっていうジェットコースターに向き合ってたんですよこの回何回も乗ってて、なんかみんなで行くとよくわからないじゃないです か、
うんうんうん、
だから私はジェットコースターが好きなのかみたいな、すごいなんだろう、その物事に対してその向き合っていく様子がすごくてですね、うん、であの主演は、まあ、最近いろんな作品で大活躍されてる、女優の江口のり子さん、
う
ん、
あ似合う。
いやそう最高なんですよ。
最高ですね。
そう
あのなるほどね、演じる雰囲気ありますよね。
いやありますあります、うん、で演じてる主人公早乙女めぐみという女性が、まあ、仕事終わりだったり休みの日こうソロ活している様子にこうスポットが当てられているんですが、あのそのソロ活のバリエーションもさることながら、まずあの江口さんのこう表情とかナレーションがめっちゃいいんですよ。
へ
え、うん、なんか
なるほどね。
そうなんです。あの会社のシーンはともかく、そのソロ活中は、まあ、名前の通り一人のソロのシーンが多いんですけど、まあ、江口さんの楽しそうな表情だとか本当あの食べ物お食事をもう美味しそうに食べてる様子とか楽しんでる様子とか、あとは心の声あのとして、ナレーションが最高で、なんかね見てるこっちまで楽しくなってきちゃうんですよ。
これあの孤独のグルメ枠ですよね。
そうで す, うです、ね、テレ東さんがね、その、はい、まあ、その第3弾ですね、孤独のグルメ、若子酒、
若子酒、あ、そうです、はい、そうですね、
そうです。で、ソロ活女子のすすめっていう感じなんですが、個人的には一番好きでした。全部見たんですけど、そう、まあ、ソロ活って聞くとね、こうなんかちょっと寂しいというかネガティブな印象も持つ方いらっしゃるんじゃないかとまだまだ思うんですが、こう好きな時に好きな場所でこう一人でしか味わえない贅沢な時間を過ごして、まあ、気楽さ自由さを楽しんでる様子を見てると、本当に私もやってみたいなって、なんだかこう少し元気になれる、そんな作品でした。で、ドラマの中で好きなセリフがありまして、要するに自分の生き方を狭め自由を制限してるのは他人じゃない、他人のせいにしてる自分自身だっていうセリフがありまして、私もこうなんだろう、周りの人のせいにしたりとか、あとはそれこそ、まあ、さっきのリムジンじゃないけどこんなことやってみたいとか、ここに行きたい、でも一緒にやってくれる人いないしなとか、一人だったらなとか、周りの人にどう思われるかなとか考えてしまいがちなんですが、この作品を見てると、まあ、江口のり子さん演じる早乙女めぐみが、あの初めはまあ試行錯誤しながらも、まあ、自分の心にこう素直に正直に動いていって、で結果すごく楽しそうで、なんだか羨ましささえ覚えてしまったんですけれども、私もこんな風に行きたいなと感じました。ノビーさんありますか、やりたいこと。
僕でも結構一人でいろいろやる方ですけど、一人飲みもやるし、一人寿司も行くし、
一人寿司やってみたいんですよ私。
そう、でも一人遊園地とか一人ディズニーとかは、
一人ディズニーもやってみたい。
やったことないけどあんまりやりたいと思わないんですよね。
あ、本当です か、
そうか、遊園地とかは一人じゃちょっとあれかも。
結構ハードル高いですよね。
そう、
いや私そう今出たんですけど、あの一人寿司行きたいんですよ。
あ、
あ、全然ハードル低いですよ、一人寿司は。
本当ですか、はい、おお、やってみよう。
やったことあります、うん、
あの寿司屋は必ずカウンターがあるので。
確かに、
そういう意味では一人のハードル低いです意外と、うん、
なるほど。
あの料金的なところ以外は、
うん、うん、そっかそっか、まあ、夢が膨らみますが、まあ、皆さんもねぜひあのやってみたいソロ活とか、逆におすすめのソロ活とかねあったら教えていただきたいなと思います。あの本当に先ほども言いましたが、年代性別問わずいろんな方に見ていただきたい作品です。ということで、今日は、ドラマソロ活女子のすすめをギュギュッと進めさせて、違う、押させていただきました。気になった方はぜひ見てみてください。それではここで今週の推しチューン、今日はですね、そんなドラマソロ活女子のすすめオープニング主題歌です。優しい歌声と歌詞がそっと背中を押してくれます。それでは一緒に聞いてみましょう。佐野いぶきでジーニアス。押し入れポエム。このコーナーは嬉しい楽しいことだけではない、皆さんが日常の中で体験したちょっぴりブルーなエピソードをお送りいただき、私が責任を持ってこのお部屋の押し入れに封印して浄化させていくコーナーになっております。またタイトルにあるポエム、これは私がポエムが好きなポエマーということでこんなコーナーにしてみたのですが、エピソードの送り方は2通りありまして、一つは普通の文章でブルーなエピソードをお送りいただく、そしてそのエピソードを私がポエム風に変換しながら押し入れに封印しちゃう、もう一つはチャレンジできる方は最初からポエム風にブルーなエピソードをお送りいただく、そして私が読ませていただくことで押し入れに封印します。どちらも大歓迎です。嬉しい楽しい気持ちだけではなく、いろんな気持ちを共有できたら幸いです。それでは早速ご紹介していきます。ウチナーネーム青いキャラメルさん、ありがとうございます。タイトル、あ、タイトルがある。君の存在。いつもは空気のようなのに、今の君に存在感があるのはあいつとぶつかったせい。こんなに苦悩するのなら、君とあいつがぶつからないよう私が気をつけるべきだった。今までの経験からこうなることは分かっていたはずなのに、気づいた時にはあいつと君はぶつかっていた。気づいた時にはもう止められなかった。足の薬指を柱にぶつけた。痛いということで、解説をいただいております。足の薬指を柱にぶつけてしまいました。数十分で痛みは収まりましたが、じんじんと痛み、歩くのにも支障が出るほど存在感を感じました。
薬指ってなかなかぶつけにくいですよね。
私も小指なら結構あるんですけど、
そうそうそう、なかなか難しい。
いや、面白いですね。いやー、どうですか、宮田さんとか深夜にぶつけたら痛くないですか。
めっちゃ痛いです。
痛いですよね。
何気にめちゃくちゃ気になっちゃうんですよね、
うん、
なんかそんなにめっちゃ痛くなくても、なんかこうジンジンしてる、腫れてるみたいな、気になっちゃう。
君の存在が
酔っ払うとたまにあるんですよね。
あ、そうなんですか。
そんなフラフラになるまで飲んでるんですか、の
みさ
ん。
たまにですけどね。で誰も起きてないんで、なんか一人でこう行ってとか言って、なんか誰にもシェアできないこの怒りみたいな。
わかります。そうですよね。いや、私もこの間、これ自分のせいなんですけど、まあ、夜中にあの部屋で、ふっと電気をつけたら虫がいるって思ったんですよ。虫がいると思って、それこそ足の小指を机にぶつけちゃったんですけど、よく見たら自分のつけまつげだったっていう、毛虫かと思ったんですよ。
ありますね。
ありますよ。めっちゃ笑ってる。
そう、僕もノリの切れ端で同じことをやったことがあります。
え、虫だみたいな。
まああのゴキバかなみたいな。
なるほど。
ちょっとあの光沢と色がよく似てるんですよね。
確かに。
そうなんですよ。
怖いですね。
はい。
いや、このコーナー実はですね、先ほどもお話ししたんですが、エピソード2通りお送りいただく方法があるんですよ。
2通り、
はい。なんだろう、ブルーな思い出をポエム風にお送りいただくか、うん、普通にブルーなエピソードを送ってもらって、私がポエム風にしちゃうっていう、うん、2通りあるんですけど、ウチナーの皆さんがこう有能すぎて、うん、今のところポエムしか来てない。
なるほど。
そうなんですよ。
すごいすごい
すごいですよ。 嬉しい悲鳴なんですけど、もしよかったら私もポエム作りたいので、エピソードのみの投稿もお待ちしてます。ということで青いキャラメルさん、お大事になさってください。以上、押し入れポエムでした。はい、ということであっという間にエンディングのお時間です。今日はですね、ドラマソロ活女子のすすめをギュギュッと押させていただきました。いかがでしたでしょうか。メインコーナー、今週の打ち押し、そしてその他のコーナーも始動しておりますが、感想やリクエストなどなどたくさんいただけたら嬉しいです。番組では各コーナーでお便りを募集しております。私内田へのメッセージ、番組の感想はふつおた、うちなーの皆さんのお仕事を推しポイントを添えて教えていただくコーナーはうちなー推し、日常の中で体験したブルーなエピソードの投稿は押し入れポエム、こちらできる方はポエム風の投稿もお待ちしてます。すべての宛先はメール、もしくは番組ツイッターの DM にてお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字でラジオスターアットマークミュージックバードドットco.jp、 ラジオスタースペルは RADIOSTAR アットマークミュージックバード MUSICBIRD.co.jp です。そしてツイッターにてハッシュタグ打ち押しで感想ツイートもどんどこお待ちしております。趣味はエゴサーチ、放送中も皆さんの感想が嬉しくて全部読ませてもらってます。いつもありがとうございます。それではまた来週もこのお部屋で待ち合わせしましょう。内田あゆみのお仕事部屋、今夜はそろそろ消灯します。おやすみなさい。